ようこそゆとのからチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は10月7日、今日は福岡はですね雨が降っていて、ちょっと僕のジムの前がですね大通りになってますので車の音がだいぶ入ると思いますが、ご了承いただけたらと思います。さて今日はですね果物についてお話をしていきたいと思うんですが、果物についてですね結構たくさんの方が誤った認識をされている方が多くて、なんでかっていうと、というのもですね、その僕がそのダイエットをお客様にダイエットをしたりするなトレーニングのプログラムを組んでいったりすると、結構よく聞かれるのが、果物って食べていいんですかって言われるんですよ。ダイエットの時に果物は全然食べていいです。結構ねこれがですねすごく何でしょう、果物を食べると太るっていう認識があるみたいで、結構ねこの部分が本当にちょっとね皆さんが誤った認識があるんじゃないかなっていうふうに思います。なんでかなって思うと、やっぱりメディアの情報なのかなとは思うんですけどね、果物はですね太らない、逆に食べないと、代謝に関してですね代謝に関して、悪影響が及んでしまう可能性もあるので、これはねもうぜひぜひ食べてみてください。ということで結論からお話しましたけども、なんでかっていうことをお話ししていきます。まずですね、その果糖と言われるものがその果物に入っていますが、その果糖はどういうイメージがあるでしょうか。これがね、果糖は、まあ大体その何でしょう、一括りに考えられやすいんですけども、2種類あって、天然のものか人工的なものかがあるんですね。で、良くない人工の果糖っていうのはブドウ糖果糖液糖とか高果糖液糖というものがあるんですよ。これはですね、いろんな食品とか飲み物に入ったりしていますが、これが体内に入ってくると血糖値がやっぱり上がったりするし、あとはこう腸内環境にあんまり良くないんですね。なのでここに関しては確かに取りすぎたら良くないです。はい、これはもう断言して言えます。なのでここはあんまり取りすぎないでほしいので、裏の成分表示を見てブドウ糖果糖液糖とか高果糖液糖っていうものが入っていないかを見てみてください。あと砂糖もそうですね。まあ、砂糖はちょっと果糖ではないんですけどね。はい、じゃあいいものは何かっていうと、天然の果糖ですね。つまり果物とかに入っている果糖です。これはですね非常に有効なものになってくるんですが、なんでこれがですね太るっていうふうに認識されたかっていうと、おそらく GI 値で見ることが多いからです。 GI 値って聞いたことありますかね。これは血糖値を示す値ものなんですね。体の中に糖質が入ってきた時にどれだけ血糖値が上がるかっていうものを見たものなんですが、この GI 値っていうのはですね実際に糖質食べた量を計算しているものではないんですね。食品中に含まれる糖質の量について考慮していない数値になります、 GI 値なので。例えばですねスイカって中 GI 値なんですね。中 GI 食品というふうに言われていて、食べてはいけないわけじゃないんだけど、食べるなら気をつけてねっていうふうにダイエットの時は言われると思います。ただこれがスイカの炭水化物は 100g あたり、9.5g しかないんですね。とても少ないんですこれ。なので、GI 値っていうのが高くても糖質が少なければ血糖値への影響は小さいということが考えられます。まあ、考えられますか、そうなんですね、考えられます。はい、で、じゃあどういうもので見るかっていうと、 GL 値っていうものがいいんですね。 GL 値、これは実際に食べた食品の中にどれだけの糖質量が入っているのかっていうのがちゃんと、計算されたものになります。なので GL 値、グリセミックロードっていうもので、ちゃんと見ていくとすごくいいんですけども、これで見た時に果物のその果糖っていうのはどれだけ入っているのかっていうのを見ると、例えばですねこれはその GI 値 GL 値いろいろとあるんですけども、例えばですね砂糖、この砂糖に関しては、GI 値 110GL 値110ということで、めちゃめちゃこれはもう高血糖食なんですね。高血糖食です。はい、あと菓子パン、GI 値 95GL 値が33、これね低いかなって思いがちなんですけど、高いんです。高GI 値ですね。で、GL 値っていうのはこの GL 値はですねその基準があって、高 GL 値、これは血糖値も上がりますよっていう値なんですけども、20以上 ですね。で、中 GL 値、これはまあ血糖値がやや上がるので、まあそこまであんまりおすすめはしないんですけども、まあ上がりますということで、これは11から19、そして低 GL 値っていうのが10以下になります。なので低 GL 値の食品、果物を選べばいいんですね。で、砂糖とか菓子パンとか、まあ、食パンとか、白米とかうどんとかパスタとか、そこら辺はもう全部20以上なんですよ。つまり高 GL 値ですね、になってるんですけども、スイカ、例えばさっきのスイカですね、スイカに関しては GL 値が4なんですよ。これは全然低いですよね。10以下なんで全然低いです。あとは人参、これもなんか糖質が多いんでしょうなんて言われたりするんですけども、GI 値は確かに、人参高いです。71あるんですね。なので高 GI 値って思われがちなんですけども、GL 値で見ると4しかないんですね。つまりこれも低 GL 値、低 GL 食品ですね。あとはブドウ、ブドウはですね 43GI 値なんですけども、 GL 値は7、低いですよね。はい。であとは気になるのは何でしょう、リンゴとかですかね。リンゴは6、イチゴは1、梨は4、あとはそうだな、桃は4、という形で、結構ね、果物って GL 値で換算していくとめちゃめちゃ低いんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、血糖値が全然上がりにくいんだよっていうことです。もちろんこれ量を食べれば多くはな、あの上がってはいくんですけども、でそんなにこう果物って多く食べないじゃないですか。もうお腹がいっぱいになるまで果物食べるってあんまりないじゃないですか。そういうことでなければ全然ダイエットにプラスになるわけなんです。血糖値が安定するし、あとはその果物に含まれるミネラルとかビタミン、これがねちゃんと入ってくると代謝にめちゃくちゃ良くなってくるんですよ。だからこの果物っていうのは適切に適度に取らなければいけないんですね。だから逆に取らなきゃいけないからこそ、この果物はあのおすすめ、ダイエットにおすすめできるんです。でまあどういう果物がいいかっていうと、まあ、例えばですね、これはいろんな果物全然いいんですけども、まあ今日はちょっとピックアップして5個ご紹介します。まず一つ目ですね、グレープフルーツ。これは低 GL 値ですし、ビタミン C、B1、B5、葉酸、カリウム、銅、そういったものが入っていて、とってもですね、栄養価が高いです。そして次にリンゴ。これはやっぱりですね、先ほど言ったように低 GL 値ですし、水溶性食物繊維、ビタミン C、銅、カリウム、あとはビタミン E とかビタミン B6、これも入っているんですね。はい、リンゴもすごくおすすめです。そしてみかん。これはですね、これもまあ低 GL で、低糖質ですし、まあ、ビタミン C が豊富ですよね。あとビタミン A も豊富になってます。あとはビタミン B1、B6、E、葉酸、マグネシウム、カリウムとかもですね、豊富に入ってるんで、塩分が多くなっちゃったなって、食事の中で塩分が多くなっちゃったなっていう時はみかんとか食べてあげるとすごくいいわけですね。はい。あとはイチゴ。これもね、さっき低 GL 値言いましたけど、もうすごくイチゴも本当に低 GL 値かつ栄養素が豊富なのでめちゃめちゃいいですよね。ビタミン C とか葉酸がすごく豊富に入っています。福岡はあまおうっていうねイチゴがあるので美味しいですよ。ぜひぜひちょっともし福岡に来るイチゴの時期に来る時があれば食べてみてください。はい。そしてキウイ、これはですね、またビタミン C が豊富ですし、食物繊維、ビタミン E、あとはカリウム、銅、カルシウム、マグネシウム、そういったのが豊富ですよね。でキウイとかはもうあれですね、もう半分に切ってこうスプーンでクリクリクリクリ食べほじって食べるっていうことができると思うんですけど、これができるとですね、すごい楽ですよね。はい。なので間食として、果物、もちろんあれですよ、食後でも全然いいんですけども、そんな形でしっかり食べてあげるととてもいいわけですね。これがやっぱりちゃんとですね、補給されないと、ミネラル、ビタミン不足になってきますから、ぜひぜひちょっと食べてみてください。はい。ということでですね、内容は以上になるんですが、あとお便りいただいておりますので、ちょっとですねそちらをご紹介していきたいと思います。カズさん、遺伝子組み換えほぼ意識して確認してなかったのでぐさっとやられました。いつも購入している豆乳ですが記載が微妙です。遺伝子組み換えのものと分けて管理したものを使用していますと書いてるみたいですね。でゼロっていうふうにはっきり記載されてないのは意味があるのかということで、結構ですね、遺伝子組み換えの食品でですね、 結構遺伝子組み換えでないとか書いてあったりするんですけども、結構ね、あの遺伝子組み換え意外とちょっと入ってるんですよ。で、基準が、どんぐらいだったかな、ちょっとど忘れしましたけど、ある程度まで遺伝子組み換えをしてなければ遺伝子組み換えでないっていうふうに発表していいんですよと、表示していいですよということが決められてます。なので完全にゼロっていうのは多分あんまりないかなとは思います。はい、なので、まあ、そういうふうに書いてあるんであればある程度安心して食べてもらっていいと思います。はい、であとはスナドリネコさんですね。こんにちは、毎回興味深く拝聴しています。ポイントがあったので、ちょっとギフトを送ってみました。ありがとうございます。呼吸は唯一自律神経を自身でコントロールできるものですよね。大事だと分かっていますが、ストレスコントロールはなかなかうまくいかないものです。寝る前には呼吸がスムーズにできるよう胸、胸郭周りの首ストレッチ、胸郭周りや首のストレッチをしています。はい、取り入れてみてください、ぜひぜひ。はい、結構ですね、意外とやっぱりその日常を過ごしていると肩周り首周りがかなりバキバキになってね、やっていきますので、呼吸をちゃんと整えることってとても大切なんですね。はい、スナドリネコさんがちょっとね、実践してくださるということで、5秒で吐いて5秒止めて5秒吸う、この呼吸法を4回ぐらい1日の中で何回かやっていただくととてもいいかなと思います。ぜひやってみてください。はい、というわけで今日は以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。